This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
What's up and welcome to a very special Kind of Funny Games cast. Of course, I am Tim Geddes. I am joined by Imran, the Don Khan.
Hello.
And I am very, very pleased to have some special guests today. We have Hinano Akiyama, Hamaguchi-san's interpreter. And we also have Naoki Hamaguchi, the director of Final Fantasy VII Rebirth. He also worked on Final Fantasy XII, XIII, XIII-2, Lightning Returns Final Fantasy XIII, and was a co-director of Final Fantasy VII. It is an absolute pleasure to have you here. Thank you so much.
Thank you.
Before we get into the interview and before we get into the questions, I want to say thank you. Thank you, everyone sitting here, and thank you, everybody listening. I feel like this is a very big privilege for me to be able to sit here and talk to him about Final Fantasy VII, a game that is so important to me in my childhood and to where I am as an adult. So many of my friendships were formed talking about the original Final Fantasy VII. So many of my adult friendships and close bonds have been made talking about Final Fantasy VII Remake and now Rebirth. So video games are so cool, and I just really want to appreciate how special it is to have such an amazing creative, somebody that is so passionate about this franchise. And I just want to say thank you for allowing all of this stuff to happen.
Yeah. Same for me. Like at my wedding, I came down to Final Fantasy VII main theme because like that's music that mattered to me in my life. So thank you.
Arigato. Yeah, welcome.
本日は本当にお時間いただきありがとうございます。そうですね。今までそのファイナルファンタジーのゲームを数々プレイしてきて本当に心に残っている印象深い作品でして、井村さんは実際の結婚式にメインテーマをFF のテーマを使用するほどの熱狂的なファンですので、本日お話しできる機会を得ることができて本当に光栄です。ありがとうございます。
はい、こういう場にお呼びいただいて非常に光栄ですし、今日はいろいろ楽しい話ができると思いますので、よろしくお願いします。
It's a pleasure to be here with you two as well. I'm very excited and hope to have some great chats today.
So let's get into it. I want to talk Final Fantasy VII. I wanted to start really broad because this is a celebration. We've been looking forward to Remake for so long and then Rebirth for the last couple of years. How are you feeling a week away from this game coming out? Glowing previews. Everybody's excited. How are you feeling about Final Fantasy VII Rebirth right now?
それでは FF7 リメイク、そして今回リバースの発売まで1週間となりましたが、本当に世界中からとても大変ポジティブな反応が皆さん大好きだという声が上がっています。どのようなお気持ちでしょうか？
そうですね、このファイナルファンタジー7リバース自体はやっぱこう前作のリメイクからを受けて非常にこう作り込んで手応えのある作品に仕上がっているので、そういう意味ではもう本当にこう皆さんに触っていただくこうタイミングが来て、もう非常にワクワクしてるっていう点と、先ほどおっしゃってくださってましたけど、いろんなメディアだったりこうコミュニティだったりとか、いろんなこう方々とこう、この PR プロモーション活動でお会いして、もう本当にこうそこに対して非常にこう期待されてるし、こうすごくそこを待ち望んでくれてるって気持ちがもうすごくダイレクトに伝わってきてるので、そういう意味で本当に皆さんに触っていただけるのがもう今は楽しみでしょうがないです。
So, you know, Rebirth itself, I feel that coming from the first title remake within the remake series, it's really come along to become this super solid piece of work that I'm so excited for players now to, get their hands on and for it to really be released into the world. So that's one point I'm really excited on. And on top of that, sort of interacting with media and, kind of talking to the press through these months as well, I'm really feeling that excitement from everybody. And it's just really tangible, like very palpable that, sort of media wise kind of interacting and feeling the excitement as well. So in that sense, I'm very excited, really stoked to have this be released.
So what does Final Fantasy VII mean to you differently than the other Final Fantasy franchises?
ではあの浜口さんご自身にとってその FF7 というのは他 の, あのメインラインのナンバリングタイトルと比べてどのような違いがあるのでしょうか。 FF7 はあのどうして特別なのでしょうか。
あのそうですね、あの、まあ、あの私にとってっていうところで言うと、あのやっぱりファイ今まで私もう20年以上こうファイナルファンタジーのフランチャイズの開発をやってきてるんですけど、まあ、どのタイトルもこうある意味こう新規のこうタイトルとして これまで作ってきてたんですけど、まあ、本当にこう過去にあった作品を ここまでの規模でしっかり作り込んでリメイクするっていう機会はこうやっぱりなくて、でそれをまあさらにまあ2作3作としてこれからあのまだ作っていかないといけないっていうこと自体はやっぱこうすごくこう初めてのこう体験だったので、まあ、そういう意味ではあの非常にあの特別なタイトルになってるっていうのはあります。
So for me personally, you know, having developed games, Final Fantasy games at Square Enix for over 20 years now, all of the titles sort of I worked on previously were more so, you know, sort of standalone and very new titles on its own. And this is the first time for me where, you know, I've been able to kind of develop and sort of reconstruct this title that's been beloved and, you know, coming from the past. And further on to now create something for the sort of second title and third title moving forward. So in that way, it's very special and, you know, it's been a really new challenge experience for me.
What were your first thoughts when you heard that, like, the project's going forward, that, like, they're finally going to remake Final Fantasy VII?
そうですね。その、あの、開発に関わった当時、あの、その、当初、リメイクが、あの、開発、あ、そうですね。リメイクを作るといったようなお話が上がった時にどのような、あの、感じ？
そうですね、あの一番最初このファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトが立ち上がった時はあの私はまだこう参加してなくて、あの、まあ、開発こうの、まあ、こう結構早い段階で、まあ、こう社内に対してのこう開発をもっとこうなんだコントロールをしてこう作っていくんだっていうフェーズになった時に、まあ、しっかりこう入るようになったんですけど、まあ、その時にまあ思ったのはまあ、ある意味こうファイナルファンタジーの7とか6みたいなあの当時のこう私がこう中学生高校生だった頃のこうファイナルファンタジーっていうのはやっぱり私がこのゲームクリエイターになるきっかけを与えてくれた作品だったので、まあそういう意味でまあそこをこう20年ぐらいこうファイナルファンタジーっていうフランチャイズで私はこうやっぱり成長させてもらったし、そこに対してやっぱりゲームクリエイターとして の経験を積ませてもらったので、まあ、そこをなんか恩返しする時が来たのかなっていうのはこう素直に思いました。
So, at the start of when they were first beginning to discuss the remake project, I wasn't yet involved with it then. And once you know, we started discussing and it was determined that this was going to be developed in office, you know, within Square Enix, that was when I sort of entered the development. And as for me, you know, playing Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, those titles in middle school and high school, I would say, you know, these games were exactly sort of led to the reasons why I became a game creator myself. And they were, you know, immensely inspirational and influential to me as a creator. And so as a sort of, you know, Final Fantasy franchise, I believe it really helped me, you know, grow not only as a person, but as a game developer. As well. So I think I felt at the time when, you know, sort of going into the remake project that this was sort of my time to give back to the series that really helped grow me and develop who I was.
So being such a fan of Final Fantasy VII growing up and now literally making it, do you think that that is a benefit or a hurdle because you care so much and you know what matters to get right?
そうですね、あのご自身があの FF7 その当時のファンでプレイヤーであったっていうことは、その今回その、リメイク作をあの再構成するにあたってあのなんというかメリットであると感じておりますか、それともあの妨げやあのそれでデメリットになったような感じはあったのでしょうか。
まあ、双方の面はあると思うんですけど、まあ、今回こう開発が、まあ、北瀬野村みたいなこう原作のこう当時をクリエーションしてた、まあ、あのクリエイターもこういてくれてあのからこそ逆にこう私みたいなこうファンの目線のこうクリエイターがいるがゆえにこう 双方でこう行き過ぎないというか、どっちの視点ではなくて、やっぱりこう原作のクリエイターから見たときにこうすごくこうアクセルを踏んでこうドラスティックに変更したい部分もあれば、やっぱり私みたいなこう原作をすごいリスペクトしてるからこそ、どうしてもやっぱここは守りたいみたいなところとかがすごくいいバランスでこう開発ができたので、そういう意味では双方がいたことですごくバランスがよくこうクリエイティブできていい作品に仕上がったなっていうのは、やっぱり今改めて思うとすごく感じています。
So of course, you know, with this, there can be both benefits and hurdles, being a player and fan of the original Final Fantasy VII, but being able to sort of develop this title and the remake series with the original sort of creators of FF7 present, like Kitase-san, Nomura-san, and also having people like me who were fans and players of the game at the time, I think we were able to establish this really great balance between the two of, perhaps, those creators kind of looking back into the original and seeing areas in which we could, enact greater change. And then parts where I felt that, you know, we should preserve and sort of respect and honor that original title as well. So in that sense, I think creatively, we were able to establish this really great balance between all of us. Yes, that was so.
Do you have some examples of some big things and then maybe some small things from the original that you were like, this is what Final Fantasy VII is. We need to make sure that we get these right.
そうですね、そういった点で特に浜口さんがその原作から今回リメイクシリーズを作るにあたって、大きな点からこういったようなもう少しその詳細なディテールの部分まで、やっぱりその原作はこうであったから保つべきといったような大きな点、小さな点といったのはどのようなものがあるのでしょうか。
それはなんかいくつか例を挙げてほしいって感じですかね。
Like examples of these things、mm-hmm. はい、
やっぱり一番リメイクの時、リバースともになんですけど、やっぱり原作の FF7 ってやっぱりこう表現的にはすごくこうなんだろうな、こうディテールがまだこうしっかり表現されてないんで、ある意味こうユーザー同じようなこう現象があったとしても、演出があったとしても、それが結構ユーザーによって解釈の仕方が結構ユーザーのこう想像でこう分かれてしまうというか補っているみたいなところがこうあったので、逆に今回こう我々がこう再創作する上では、なんかそういったこう当時では表現できなかった部分っていうのをまずしっかりと我々のこうクリエイター側の解釈でもっとこう世界観とかこうそこを詰めてまず表現するっていうことが非常にこの作品においては重要だというのをまず考えていました。
So something I felt that was very important for us to do and take on for this remake series is that, you know, for the original, the way that it was, it developed and with the sort of technological sort of features at the time, there were certain aspects where the details weren't, depicted fully. And so, these are areas where players really sort of filled in the gaps with their own imagination. And, of course, that sort of contributed to the gameplay as well. But this time, now that we are able to fully express these details, I believe that something that we could do now and that I really wanted to work on was being able to fully express the original creator's sort of intents and our interpretations of how this scene would play out in sort of its full details and full glory was something I worked on.
例を挙げると、本当にこういろんなこうゲーム通して全編いろんなところをこだわってこうディテールを増して作り込んでるんで、本当に上げ始めるといくらでも上げれるんですけど、一番最初にこうしばらくゲーム序盤をプレイしているところでユーザーに結構注目して見てもらいたいのは、ルーファウスの社長式典のところとかはやっぱり原作だとそのパレードに入ってこうクラウドがこうボタンのタイミングゲームをするみたいな演出のこうゲームになってるんですけど、あそこをより、ちゃんとこうシンラっていう大きい組織のもう社長が就任するパレードっていうところで もっと大々的なこうパレードにしつつ、そこに対してこうゲームデザイン自体もただこう入ってこうタイミングをするだけではなくて、自分で隊列を作ってそこに対してミニゲームのこう遊びとか方向性も変わるみたいな、そういう、こう演出に合わせてさらにゲームデザインもこうよりこう今に合わせてこう作り変えてるみたいなところは、ああいった志でこうゲーム通していろいろ各所こう作り込んでるんで、そこは最初のポイントとしてぜひ見ていただきたいなと思います。
So in particular, an area that I find particularly impressionable that we were able to kind of hone in on to kind of show all of the details from the original now in the remake series is in that sort of first part, we have the inauguration of Rufus Shinra. And in the original, you know, you may recall that there was sort of that, you know, timing-based minigame that one would do with pressing the buttons. But now, you know, seeing that this is this sort of major moment where, you know, Shinra, this major corporation that really matters in the story, is now having this, you know, large parade for this new president. I felt that, you know, we were able to sort of now express this in and sort of modernize the game design as well. And so in that way, I believe we were able to, you know, sort of show this and sort of reconstruct this moment. So sort of all throughout the game, that's just kind of one example that I would really like people to notice. But all throughout the game, there's sort of moments like that.
So you're just talking about some of the mini games. There are so many mini games in this, in the full game that are so fleshed out, and the world itself. This is a big game. This is a very, very, very big game. How was the turnaround so fast from Remake coming out in 2020 to this coming out in the beginning of 2024 being as feature-packed as it is?
そうですね、あのまさにその今回リバースはあのおっしゃった通り、そのミニゲームやサイドコンテンツがものすごい豊富な作品あのだという印象を受けていますが、あのリメイクの発売2020年からたったの4年間の間でこのようなあのそうです、ね、膨大な作品をどのように制作することができたのでしょうか。
あ、そうですね、あの、まあ、そう言っていただけるのは非常にあの光栄です。あのもう結構結構、開発の早い段階、もう開発を始めた1年ぐらいの段階でこう、まあ、ミニゲームの数とかこうサイドコンテンツのボリューム量みたいなものはもう結構早い段階でこう確定をあのしていました。あとはそこに対してどういったミニゲームを当てるかとか、あのそこに対してどういうストーリーを発注するかみたいなところは各それぞれまあ担当なり、がこう進めていくんですけど、結構もうそうですね、1年ぐらいの段階でゲーム全体のボリューム量とかイメージ感っていうのが結構はっきりと、形で示すことができたので、まあ、そういう意味で結構チームがブレずにこうマスターまであの走れたのが今回非常にこう4年間っていう、開発期間だけど非常にこう内容の濃い、作品に仕上がったっていうのはもう本当そこはもうチームの、努力 に、はい、非常に感謝してます。
So, you know, I believe that, you know, we really owe this to being able to really hone in and, you know, determine the sort of minigame contents sort of early on. So kind of within the first year of development, we kind of went into discussions and, you know, more or less figured out the sort of overall like minigame contents and also the numbers of minigames that we were looking to develop. Already within the first year. And from then, of course, you know, kind of honing in on, you know, kind of how it ties into the storyline and its further details were sort of worked on for each team that handled those mini games. But in terms of the sort of overall volume, like what we were trying to accomplish here with the mini games, these were really sorted, you know, honed in and sort of sorted out within the sort of early stages of the development. So I think by being able to, you know, work in that way, I believe we were able to provide something really, you know, full and, you know, and dense content-wise in such a short amount of time. And so I really owe it to our team effort, and I'm very much grateful for that.
It was explained that, like, all these games have their own subtitles, like Remake and Rebirth. What does Rebirth mean to you for this game?
であの各そのリメイクシリーズにおいてあのサブタイトルがついていますが、今回のリバースというのはどのような意味を持っているんでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとここのリバースっていうタイトル自体はあのゲームのこうコアとなる、こう要素とつながっているので、まあ、今ここでこう何か詳細をこう明かさない方がいいかなと思うんですけど、あの、まあ、この作品に対して非常に重要なキーワードとして入っているので、まあ、そこ自体はやっぱこのゲームをこう通してプレイしてくださったユーザーが、ああそういうことだったのかって思っていただけるものにはなっているかなと思います。
So, precisely, you know, the sort of the side, the subtitle of Rebirth really ties into sort of the core elements of the title this time. And I think I really can't, you know, divulge the details at this point. But it's something that really is a very core keyword. and a you know, key term that really ties into the main storyline. So that's something I really hope for people to experience and see for themselves what Rebirth means.
Did you know the title of Rebirth when you were doing Remake? And do you know the title of the third one yet?
Remake を作っている、あの、際にすでにリバースというタイトルはあの頭の中にあったのでしょうか。そしてすでに3部作のサブタイトルというのは決まっているのでしょうか。
あのこのタイトルの、こうサブタイトルはあのクリエイティブディレクターがの野村の方がこう決めるこう役割になっていて、あのリバースが決まったのもリバースの開発の途中1年2年ぐらいこう経ったぐらいにこれでいきたいっていう相談をあのもらいました。なのでもしかしたら3作のキーワードはもう彼の頭の中にはだんだんあるのかもしれないけど、まだ私はあの怖くて聞いてないです。
So actually the subtitle for the series was thought of by Nomura-san, the creative director of the series. And I think for Rebirth, this came up around like maybe the first or second year of development from him that he'd like to use Rebirth. So as for the third title, like subtitle, maybe it's in his head already. We don't know. And, you know, I haven't asked yet.
So there's Remake, there's Rebirth, there's whatever the third is. Last year, we also got Final Fantasy or Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion. I'm a big Zack fan, so I was really excited about that. Titling that Reunion, was that to tie it to this iteration of the franchise and to separate it from the compilation of Final Fantasy VII from before?
は、リメイク、あのそして今回リバース、クライシスコアリユニオンもあの出てきていますが、僕自身そのザックスの大ファンです。でそのリユニオンといったようなあのサブタイトルつけたのはあのこのリメイクシリーズにあの関連付けるためのといったような意図があったのでしょうか。
まあ、あの直接的になんかそのこのリメイクシリーズとつながってますっていうことをこう表しているわけではないんですけど、まあ、当然あの、まあ、近いタイトルに出ますし、あのよりあれをプレイしてもらうことであのよりこの、まあ、リメイクリバース含めてあの話をより深くあの知ってもらえるっていう形では同じようなフォーマットに合わせているっていうのは あの、あります。
So while our intention wasn't to kind of create a direct correlation and sort of ties into the remake series with the reunion subtitle, you know, our belief is that it does, the story is very close and, you know, sort of aligned with elements of the remake Rebirth, and that if one were to play it, they would have a much more deeper understanding of the worldview, stories, and characters. So in that way, you know, that was why the title was made in such a way.
And then Final Fantasy VII Advent Children is being re-released in theaters in Japan, coming to America for the first time. We're seeing it tonight.
Yep.
Really excited about this. That obviously is intentional, but how intentional is it?
またあの Adobe and Children もあの日本では再リリース、そしてあのこちらアメリカでもあの今夜あの上映会に僕たちも予定ですが、あの今回また Adobe and Children をあの上映するといったのも意図的なのでしょうか。
そうですね、そこはもうまさにあの、まあ、何かこうそこに対してお話がこう直接的につながってるってわけではないんですけど、まあ、当然やっぱりあのそこを知ってもらうことでより今作をあの深くこうディテールを知ってもらえるっていうところあるのと、まあ、多くのファンがあのやっぱり これからこうリバースが出るのに対してファイナルファンタジー7としてのフランチャイズの盛り上がりをみんなが楽しむこう期間だと思うので、まあ、そういう意味では多くの人たちにそういうコンテンツをこう一緒にこう楽しんでもらうってことがあの非常にこう盛り上がる、皆さんが楽しい雰囲気になれるんじゃないかなっていうあの思惑があります。
So kind of like, you know, similarly, Advent Children, while we're not kind of, you know, creating some direct tie to the story itself, by, of course, watching the movie, you know, one will be able to really understand, have this much deeper understanding of the details through the film as well. And I think generally, you know, we were kind of thinking of this being a time for sort of all of the Final Fantasy VII series and its sort of related contents to be celebrated among the fans, both old and new. And so I think this was a really, you know, great opportunity for us to kind of bring this back.
What's your favorite piece of the Final Fantasy VII compilation? Like, not including Rebirth, because that would be unfair, but like, what, like between like Advent Children, Crisis Core, and all that, what influenced you and which do you like best?
そうですね、FF7 コンピレーションタイトルシリーズの中からリバースを除いた上で、まあ、アドベントチルドレン、クライシスコアなどの中から特にお好きな作品、また影響を受けたような作品というのはあるのでしょうか。
でも一番だろうな、まあ、でもやっぱり今作のっていう意味で言うとやっぱ CC はやっぱり一番こう被る部分もあるので、クライシスコアはよくこう開発のスタッフにもここはもう一回復習しとけみたいな話は確かにありました。
So in terms of sort of influence, I would say, you know, Crisis Core is a title where there are some sort of overlapping narratives for this current title as well. And so that was something that from the other dev team members too, we were all saying, okay, like, you know, let's all replay this so that we're familiar with the storyline.
あと野島さんの書いてる小説とかもこう把握してなくてない部分とかがあって、なんか急にこうストーリーの中にそのキャラクターが出てくると、まあ、キリエとかも含めてそうなんですけど、その辺が急にこう知らないキャラクターの背景があったりとかする場合もあるんで、ちょっと小説も読み返したりとか、なんか抜けてるこう作品がないかみたいなのは確かに開発全体で気を使ってたりはします。
And definitely seeing that we have characters like Kirie you know, coming from sort of Nojima-san's you know, side stories as well really took care as the dev team in a whole to kind of like look over his stories as well to make sure, you know, none of those details are lost and we can kind of familiarize ourselves with all of the characters in the FF7 world.
So with Zach from Crisis Core being on the key art, he's on the box. What was kind of the decision making with the way the remake ended, introducing Zach to new players that were playing Remake for the first time, not having any idea who he was, and then old players being like, oh my God. How much responsibility did you feel towards that character to lead to the decision to like prominently feature him this much?
ですので、今回そのリバースにおいて、まあ、カバーアートにすでにそのザックスが登場しており、リメイク のエンディングの方でもザックスが登場しているという驚き の展開になっていますが、もちろんその新規プレイヤーにとってはまあ、ご存じないキャラクターであってもその、クライシスコアをプレイしている方々や原作をプレイしている方々にはハッとなるようなキャラであると思いますが、今回そういったようなそのザックスにおいて まあ、扱い方というのにおいてどのような考えがあったのでしょうか。
そうですね、確かに原作の FF7 ってザックス自体は非常に重要なキャラではあったけど、そこまで彼自体の背景とかをこう表現はしてなかったんですけど、まあ、その後コンピレーションの作品でやっぱ彼の背景とかを非常にこう体験できるゲームが出たことで、やっぱ非常に多くのユーザーからこう愛されるキャラクターになっているっていうところもあったので、今作はその彼をこうよりこう表現しつつ、こう今作のストーリーにも組み込みつつ、まあ、彼を通してまあ、いろんな今考察がされてると思うんですよ。こうフィーラーが出てきてこう運命が変わるのかとか、いろんなこうレイヤーのこう世界線のストーリーがあるのかみたいなことを、いろんなものをこうユーザーがこう考察していることを、こうザックスを通してこの作品のなんかこう真実というか成り立ちみたいなところをこうしっかりと伝える役割として登場させることで、よりこうザックスをこうのファンでいてくれてるこうユーザーにより新しい彼の魅力っていうのを伝えれるんじゃないかなっていう狙いがあります。
So, in terms of Zach, the character itself, himself is sort of going, the original Final Fantasy VII really doesn't go into so much detail in his character, and really his character was you know, portrayed much in like deeper and in greater detail in the compilation titles. So, you know, fans that played Crisis Core really grew to love Zach as a character. And so you know, we felt that this was sort of an opportunity for us to kind of further, you know, go into sort of depicting him and his character for this title as well. And of course, you know, I'm sure that there's a ton of speculation surrounding this character now, with, you know, the whispers coming out, you know, people wondering, like, are there multiple timelines to this planet that's going on? So, you know, those are sort of the, you know, interesting parts to it as well. And I really felt that through sort of Zach, we really want to convey sort of Zack's truth through his character. And so I felt that this was a really great way for us to kind of show sort of a new aspect to his character that will be very much appealing to his fans.
Kind of the opposite question, but Sephiroth is also in the key art, and he is probably the character who has the most changes in their motivations and thought, like actions throughout the series. Why did you feel like there was a lot of pressure for trying to live up to fan expectations of like 20 years of who they thought this character was as you're writing new or doing new things with them?
こちら描かれています。で、彼のキャラクターもこの作中をおいてかなりその、ユーザーにプレイヤーにとっても変化しつつあるキャラクターだと思います。セフィロスの描写によって彼の目標やどういったようなことをしているのかや彼の心理の描写などがいろいろ詳しく伝わってきて見方が変わるようなキャラクターだと思うのですが、その20年以上その原作から経った今、そのセフィロスのなんというか像というかそのイメージをまた新たに提供するといったことではどういったような考えがあったのでしょうか。
ここは確かに原作に比べて表現のセフィロスの表現の仕方っていうのは意図的にこう変えてる部分があって、その原作の FX7 だとセフィロスってそんなにこうしょっちゅう出てくるわけではなくて、もう得体の知れない存在としてこうユーザーに恐怖を与えてこう最後のこうエンディングのところまで持っていくっていうようなキャラクターで、まあ、姿が見えないからこそ恐怖を感じるようなこう存在としてこう使ってたんだけど、今作に関して言うとやっぱりもうセフィロスっていうキャラクターがやっぱこう世間に非常にこう知れ渡っているキャラクターになっているので、同じような手法を取ったとしても多分原作と同じような伝わり方は難しいだろうなっていうところがあるので、今作っていうのはやっぱりこうリバースをプレイしててもこう結構クラウドの前に姿を現してこう自分の存在を忘れないかのようにこうストーリーでもアピールしてくるんですけど、それそういうふうにまあセフィロスとのこう、まあ、感情というか彼の中に持っている気持ちっていうのをよりまあこう出していって、よりこうストーリーにも絡めることで新たなこうセフィロスとしての背景を知ってもらった上で彼の恐怖というか成り立ちみたいなものを感じてもらって、よりこうセフィロスっていうキャラクターを みんなに愛されるキャラクターになってもらいたいっていうところで、今作っていうのは原作に比べると非常にこう登場が多くなっているっていうのはあります。
So in terms of Sephiroth, I think that these changes that we've shown through the remake series is quite intentional, since looking at the sort of original title and how Sephiroth was depicted there, he's much more of this sort of mysterious character where we don't really know much about him or, you know, see him very much. And that's kind of part of why he invokes, you know, such fear, because he's just this sort of mysterious character that you know, we don't know much about, and sort of is an unknown you know, power in a sense. And but you know, when we take remake, Sephiroth sort of within this world is already known throughout the people who, you know, live in the world of remake. So if we were to sort of deploy that sort of same, you know, way in which we did the original, I don't think the effects would be the same. For Rebirth, you know, Sephiroth will sort of come out quite often and sort of confront Cloud in different ways to kind of like, you know, keep him in his mind. And so by sort of depicting more of his emotions, I feel that, you know, we're able to kind of incite this sort of new, you know, deeper sort of, you know, fear around understanding his nature, his background. And in that way, I think players will also grow to kind of, you know, perhaps even understand and really like him in that sense, too. So that was something that we took care of as well.
With Rebirth having so many more playable characters, and even starting with Intergrade, there was the team attacks. How did you balance so many different characters from a gameplay perspective, but then also from a story perspective? And do you see this as the group story or as Cloud's story?
そうですね、今回そのリバースにおいてもかなり多くのキャラクターが登場していますし、その、インターミッションの頃からそのチームアタックなども加えられていますが、そうですね、こちらの、特にそのゲームプレイ要素を考慮して いるゲームなのでしょうか、それともそのストーリー要素を考慮しているゲームなのでしょうか、またこちらのそのリバースのストーリーというのはそのグループの物語なのでしょうか、クラウドの物語なのでしょうか。
あの今作のリバースっていうのはあの、まあ、ファイナルファンタジー7もそうですけど FF7 ファイナルファンタジーのフランチャイズとしてもそうなんですけど、あの、まあ、ファイナルファンタジーってやっぱりこうストーリーとか世界観を楽しみたいっていうユーザー多いと思うんですけど、そこに対してストーリー体験だけではなくてこうよりこう自由度の高いというか、ゲームどの何をプレイするかっていうのをユーザーが選択できるようなこうまあ、探索要素みたいなものをよりこうファイナルファンタジーのフランチャイズにこう入れることで、あのより新しいゲーム体験ができるんではないかなっていうものをあの考えていたので、そういう意味ではあのストーリー世界観はもちろん重要だけど大切にしながらゲーム体験っていうところも今回新たな挑戦をしているっていう意味では、あの双方が非常に重要で非常にいいバランスの作品になったと思ってるんで、まあ、そういう意味で今作のリバースっていうのがこう、まあ、もう本当に間もなくこう世の中に発表されますけど、まあ、そこがあの皆さんにどういうふうにこう感じていただいて、どういうふうに新しいファイナルファンタジーのフランチャイズのこう可能性っていうのを感じてもらえるのかっていうのはあの非常にあの楽しみです。
So, I believe, you know, in terms of the sort of Final Fantasy VII series in itself, I think there's a ton of people who just really enjoy the sort of worldview of it. So, of course, you know, we want to kind of keep that intact of what is really beloved with the series. And on top of that, you know, I believe that by adding this sort of element of, you know, exploration, sort of expanded exploration and the sort of new, you know, degree of freedom of choice of the players to kind of choose their own journey in what way they want to play the game, really brings about this sort of new game experience now with Rebirth. And so, of course, you know, keeping this very, you know, like rich, you know, sort of cinematic story, like making that important, but also kind of adding this sort of new game experience, this element, I think we were able to really achieve this great balance that makes this a very much like solid title. So in that way, you know, now with Rebirth being released to the world very soon, I'm really excited to see, you know, how players will kind of take this now and if they're able to kind of see this as this the sort of new opportunities and new possibilities that sort of the Final Fantasy VII and sort of the series can go.
This episode's brought to you by Avatar Braving the Elements. We know you love talking about all things TV, film, and pop culture with us, so there's another podcast that we think you're going to enjoy. It's called Avatar Braving the Elements, and it's Nickelodeon's official companion podcast to Avatar The Last Airbender. Y'all already know Barrett loves Avatar. He thinks it's one of the best coming-of-age heroes journeys out there that perfectly blends enticing action, great comedy, and social commentary that's all backed by great art style and an iconic soundtrack. Each week, host Janet Varney, the voice of Korra, and Dante Bosco, the voice of Zuko, rewatch every episode of The Last Airbender. They're joined by special guests like the cast, superfans, and even the creators of Avatar, Michael DiMartino and Brian Konitzko, for a deep dive and behind-the-scenes look into the Avatarverse you can't get anywhere else. Whether you're a longtime bender or new to the series, jump into the epic world of Avatar with Avatar Braving the Elements. Listen to Avatar Braving the Elements on Apple Podcasts or wherever you get your podcasts.
Y'all need to check out Kinda Funny Game Showdown, our weekly video game trivia game show. You can watch live on YouTube or on Twitch every Friday at 11 a.m. Pacific time. But now, thanks to popular demand, Kinda Funny Game Showdown is available on podcast services. Whether you're listening on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or anywhere else, please subscribe and rate the show 5 stars. It really helps us get Kinda Funny out there, and we couldn't thank you enough. We aim to make this a video-only show, so many of the games we best enjoyed watching on YouTube. But despite that, enough of you guys asked for audio versions, so we're making that happen anyways. Of course, that also means if you have the Kinda Funny membership on Patreon, you will now also get the audio version of the show ad-free. No matter how you're watching or listening to Kinda Funny Game Showdown, thank you. And if you haven't checked it out yet, there is no better time than now. We're already many episodes into the show, so you can catch up now on YouTube or the brand new podcast version of the show. If you love what we do, please get the Kinda Funny membership on Patreon or on YouTube to get the show ad-free. If you just want to support us for free, please subscribe and rate Kinda Funny Game Showdown on your favorite podcast service now.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
So talking about that freedom of choice a bit, I think something that's very important to Final Fantasy VII fans is the character relationships and the dynamics between them. Do you feel that there is like a canon pairing between Zack, Cloud, Tifa, Aerith, or is that more the freedom of the player's hearts that they get to decide? And who is in your heart?
このプレイヤーの自由といったような点ですが、特にキャラクターの絆やキャラクターの関係性というのをこの作中で描いているかと思いますが、特にそうですね、クリエイター側から の, ザックス、クラウド、ティファ、エアリスで の,、うん、特に、まあ、なんというか意図的なペアリングといったようなカップリングというのは うん、あるのでしょうか。それとも、うん、それはそのプレイヤーの自由でそういったような自由な、カップリングというのを提供したいと考えているんでしょうか。また浜口さんご自身の中で の,、うん、どういったようなお気持ちでしょうか。
カップリングっていうのはそのあれなのかな、そのキャラクターのこう組み合わせに対してこうなんかどうストーリーがって話なのかな、ちょっとどういう
I guess in sort of the pairing is this sort of more like story related or kind of more you know like battle or
the canon I guess the story of it yeah
OK OK
ストーリー的に
さっきのちょっと質問でまだ一部答えてなかったところがあるんですけど、リメイクリバースっていうところに関して言うと、この物語のやっぱりこう主人公というか誰のストーリーかという話で言うんであれば、やっぱりクラウドのストーリーだと思ってゲーム設計もしています。なので好感度っていう仕様が今作作られているけど、あくまでそこの仕様っていうのはクラウドと誰、エイレスとかクラウドとティファっていう好感度であって、エアリスとティファの好感度っていうものはゲームの中では表現してないのは、少なくともリバースっていうのはクラウドを主体とした物語として描いてるから、そのような設計になっています。で、まあ、私個人のっていうところで言うと、そうですね、まあ、どのキャラクターも本当に魅力的ではあるんですけど、私は今作いろんなキャラクターとこう、まあ、デートがこうできるんですけど、個人的なお気に入りとしてはレッドサーティーン の, デートが好きなのでレッドサーティーンと挙げさせてもらいます。
So I think I didn't answer sort of the last part of that question that you asked previously about like sort of whose story is it. But sort of, for both Remake and Rebirth, we really went into it sort of considering Cloud as the main protagonist. So sort of story-wise, you know, we think of him as the main character. And in that way, with the affinity system that is present in it as well, it's sort of Cloud and the affinity with him and another a party member. So, you know, there isn't something like a Aerith Tifa affinity or, you know, kind of inter party affinity. So sort of the story and the mechanism was sort of developed around Cloud in that way. As for sort of the pairing that I really like, you know, for Rebirth, you're able to go on that gold saucer date that is very exciting. And while you can do that with various characters, one that I personally really like is the date with Red 13. So I would have to say Red 13 for me.
This is kind of like an aside, but like while you were developing Rebirth, Sephiroth was put in the Smash Brothers. Was there any like feedback from you about that? Did you take anything back from playing Sephiroth in Smash Brothers back to Rebirth?
はい、あのこちらそのリバースの開発中にセフィロスがスマブラのキャラとして参加したかと思いますが、うん、その浜口さんご自身がそのセフィロスのスマブラキャラとしてプレイした上でそのリバースの開発に何というか着想を得たというような点があったのでしょうか。
実はなんですけど、まあ、結構こうスマッシュブラウザーズにそのセフィロスが出るっていうこと自体は情報として結構こう機密性が高くて、実は開発のスタッフは我々のリバース側の開発のスタッフはほとんど誰も知らなくて、こう通常の発表と一緒に我々もそうなんだみたいなのを知らされたぐらいでした。
So actually, with sort of Sephiroth and Smash Brothers, it was actually extremely like confidential that he was even going to be in it. So none of the dev team knew, including myself. So it was more like when the whole world knew it, that's when we knew it. Like, oh, I had no idea.
Working on the Final Fantasy 13 trilogy, and now working on Final Fantasy 7 trilogy, obviously different where now you know that this is a trilogy going in, where I assume 13 you didn't know. Is there anything that you're taking from that experience to this in the sense of it being a trilogy?
そうですね、前回その、浜口さんがその FF13 の三部作に関わっているかと思います。で、今回はもうセブンのリメイクシリーズとして同じく三部作となっていますが、その13の三部作での経験で特にまあ、得たような知識や学びというものはあったのでしょうか。
そうですね、私、まあ、これ作品というか、まあ、私のこう、まあ、キャリアというかにこうに関わる話にはなるんですけど、私多分13の頃っていうのは、まあ、メインプログラマーとかをこう経験してたんですけど、結構こういろんな幅広くこうエンジニアをやってたんですよね。キャラクターのモーションからもう描画から物理演算からカットシーンを作るみたいな、なんかそういう意味でこう非常にこうエンジニアとしてどこかワンポイントっていうかは結構もう本当に幅広くいろんなところをこう経験してきたので、ある意味こうものづくりをするためのワークフローとか何をやるのにどれくらい大変とかっていうところが、まあ、他の人よりも多分こう広い視野で物事を見れる経験をこう詰めたんだろうなって思うんで、そういう意味で今回こう、まあ、リメイクリバースってい こう開発をこう、まあ、こう指揮させてもらうこうポジションでこう開発をする上で非常になんだろうな、そのこういう作こういうことを作ろうとしたら、まあ、どのくらいの期間とどれくらいの人とどれくらいのこう作り込みが必要なのかみたいなところのこう、まあ、正確性がこう非常にこ うまく働いて、まあ、今回リバースっていうのが、まあ、4年間っていう開発だけど非常に作り込めたっていうのは、まあ、そういった経験が非常に大きかったんだろうなというのは思います。
So when I was working on 13, that was when I was a sort of main programmer for the title. But that was an sort of extremely fulfilling experience for me, since I was really able to kind of, you know, really go hands in on almost many different types of roles. You know, at the time I worked on, you know, different sort of character motions, sometimes the graphics, sometimes the in-game physics, and even the cutscenes as well. And it really allowed me to sort of, you know, be experienced in this sort of wide range of sort of elements of game development. And in that sense, I was really able to sort of gain a greater understanding of the workflow and sort of see how long it takes to, you know, create certain like various parts of the game. And so I think in that way, it really helped me going into Rebirth, since I was able to now have the sort of broader perspective into, you know, the sort of overall timeline, how much time we need, how many people we need to do to create these various parts. And so in that way, I think that experience really helped me and really led to us being able to create this within 4 years of time.
Were there conversations to have the save file from Remake have more of a consequence on Rebirth than they currently do?
Oh, sorry. Can you say that again?
Were the conversations about having your save file from Remake have more ramifications in playing Rebirth than they currently do?
はい。引き継ぎ セーブデート引き続きについてですが、うん、あのリメイクからのセーブファイルがそのリバースにおいて、うん、あのより大きなその、まあ、インパクトが何らか の, あの形で あ, のあるといったような話はされたことはあったのでしょうか。
う
ん、の引き継ぎデータがそのリバースにおいてより大きく何かを変化するといったような話はされたのでしょうか。う
ん、セーブデータ、今こう対外的なところではこうなんだろう、まあ、ゲーム攻略においてこうユーザーにこう提示しているのはその、まあ、前作のこうセーブデータがあるとこう一部召喚獣のマテリアが入手できますっていうところはあの公式でこうお伝えしてるんですけど、まあ、実は他にもあのこうセーブデータを引き継いでる要素はあって、ただそこは あ, のある意味こうゲームの攻略というよりかはもうちょっとした遊び心としてあの実は入れてるものがありまして、前作、まあ、今作でこうストーリーを進めていくいってこうまあサイドコンテンツとかクエストをやっていくと、あの原作にもあったんですけど、ジョニー の, コスタデルソルのこう宿がこうグレードアップしていくっていうのが原作でもあったんですけど、それが今作も同じような要素が用意されています。でその中でジョニーのこう宿にリメイクで集めた武器のシリーズが全部こう綺麗に並ぶようなこうちょっと遊び心をしていて、そこは前作をもし全部武器を集めてない人がいたら一部抜けてる武器があったりとかするので、あなんか一作目で集めた武器が全部並んでるなっていうのはちょっと喜んでもらえるかなとは思っています。
So, you know, currently with the sort of save data from Remake, players will be able to sort of gain certain summon materia going into Rebirth. So there's that. But there's sort of actually also sort of elements that are not so much involved in, you know, sort of the storyline or sort of gameplay itself, but it's sort of almost like a little Easter egg in a sense. With the original, I think there was a scene where, you know, Johnny is in Costa del Sol and he's running this hotel. And then, you know, it sort of keeps getting better and better. It's sort of like leveling up in a sense. And we did kind of put in this sort of, you know, mechanism where in Remake, depending on sort of the amount of weapons that you're able to collect, going into Rebirth, you're able to see all those weapons like in in the hotel. And so if you didn't collect all of them, like some will be missing and there'll be sort of like gaps and stuff. So that was a little fun thing that we've done.
Now that Rebirth is out, are there any like older games that you're just kind of looking at and you're thinking like, yeah, I could probably, I'd want to reimagine that game too?
そうリバースの、まあ、リリース間近となっていますが、他の作品で、うん、あこのリメイクもしたら面白いんじゃないかといったようなものもあったりするのでしょうか。うん、
それは私が関わってたタイトルとかも関係なく世の中にあるもの。
Is this for titles Hamaguchi-san has been involved with?
Or any game. Any like, game. If you wanted to like look at like Mario Brothers, you were like, I could reimagine Mario Brothers interestingly.
What is it? 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 What is it?
Like a game that would be fun to reimagine for the today's generation.
Yeah.
考えたことがなかったから何が面白そうなんだろう。逆に 何か なんかこういうのあります。
He's saying, great question. I've never thought about this before. But, you know, kind of turning it around, do you have any, you know, games that you would like to see remade?
A very easy answer is Final Fantasy VI. I know Kitase-san has already shut that down a little bit, but...
そうですね、それはよく言われますけど、本当に難しい開発になりそうですよね。
Yes, we definitely get FF6 a lot from the players, but it'll be a challenging development for sure.
What about Final Fantasy X?
FF10 はどうですか？
いや、素晴らしいゲームですよね。あれも非常に私がこう関わるんじゃなくこう世に出るんであれば、ぜひ私もプレイしてみたいです。
Yeah, that's a great title as well. if I wasn't, you know, involved in the development, if I'm not the one making it, I would love to play that.
Well, speaking of that, like now that we're here, are you going to be able to play games?
リバースがやっと発売になりますが、浜口さん自身もプレイしたいゲームっていうのをプレイできるようになるのでしょうか。結構やっぱり開発が忙しかったんで、当然いろんなゲーム買って序盤ちょっとやってみたいなのはかなりするんですけど、なかなかしっかりやり込むっていう時間がなかったので、結構スパイダーマン2とかも途中になっちゃってるし、バルダーズゲートとかも全然最初の最初ぐらいで止まってたりとかするんで、その辺ちょっと進めたいし、アラン・ウェイクと2とかも全然プレイできてなかったんで、ちょっとそのあたり、最後の方忙しくて、手があんまり出せなかったタイトルは、やろうと思ってたというか、今回、このサンフランシスコに来る前のフライトのギリギリまで家で、ちょっと バルダーズゲートプレイして、もうそろそろ家出ないと、飛行フライトに間に合わないと思いながら、急いで家を出ました。
Yeah, definitely. You know, towards the sort of later end of development, things got real busy. So, there's a ton of titles that I really want to catch up on. Spider-Man 2, Baldur's Gate. I really was only able to play like the first little bit for myself. So I want to get into it. Alan Wake 2. Right before my flight coming to San Francisco, I was at home playing Baldur's Gate until the very last moment. And I would look at the time and be like, oh, shoot, I'm going to miss my flight. And I was playing it till the last minute.
Are you watching anything? Movies or TV?
映画やテレビ番組で見てるものありますか？結構映画はやっぱり単発で見れるんで、よく見ます。
Yeah, I do watch movies pretty often.
Awesome.
Was there anything like any game or movie that inspired you while you were developing Rebirth?
リバースの開発途中で、ゲームや何らかのメディアで特に着想を受けたひらめきにつながったものっていうのはあったのでしょうか？
リメイクの時は、一部メディアでも語って話はしたことがあるんですけど、リメイクを開発するときにすごくインスピレーションを受けたのは、ディズニーのやっぱり美女と野獣の実写版っていうのは、結構原作の世代が近かったので、アニメ版の美女と野獣と、原作の FF7 とか、9とかのタイミングだと思うんで、そういう意味でそのぐらい20年とかぐらいの月日を置いた作品がより表現がディテールされた時にどれぐらい作り込むとユーザーの納得感が高いんだろうみたいなのは非常にいい参考になりました。あとはここ最近で結構見てやっぱすごくいい作品だなって思ったのは、マイエレメントとかはやっぱすごくこう今の時代のこう難しいこうなんかこう人種の問題をよりこう一つのこうなんだろうこうデフォルメしたキャラクターたちがこう表こう語っている内容は結構今の世の中に合ってる内容なんだけど、そこをこう子供に直接こう伝えるわけではなくて、ああいうエンターテインメントで一個表現を変えながらこう伝えるみたいなのはやっぱりすごくエンターテインメントの力を感じたので、あの作品は去年見た中ではとても私の中ではお気に入りの作品でした。
So in terms of creating the remake, sort of movie that I looked at as sort of a reference or sort of inspiration was actually Disney's Beauty and the Beast, the live action film. And there are some actually commonalities between that and Final Fantasy VII in that the original animation was released kind of over 20 years ago or so, right around the same time as FF7, 8, 9, around that era. So I looked at it as something that, now having, had like, several decades, 20 years or so passed, and then now they're sort of like reconstructing it as this sort of new, movie live action for its users that may have really loved the original work at the time. So in that way, I think there were some similarities. And so I looked at, kind of going into how much, detail or how much expression do you need to go into for it to be a really satisfying and fun experience for people watching. So that was one. And another movie I really enjoyed last year was the title My Element. It was the Elemental.
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 Oh, Pixar movie.
Pixar's Elemental.
Elemental. Yeah.
You know, I think that it really did an amazing job of taking this really, you know, like extremely sort of like relevant, you know, theme of, you know, of sort of like, you know, immigrants and the sort of struggle of fitting in, but also kind of expressing it in this very kind of magical, entertaining way that felt really kind of approachable and fun for, you know, children as well as to, you know, adults, for people of all ages. So that was one of my top films watching last year, for sure.
About a month ago, I got to go to the preview event down in LA to play this game, and the entire English voice cast was there, and you were there, and so many games media. And I've been to a lot of preview events, but there was an energy in the room of people playing it, and just the excitement and the stories of everybody bonding and stuff. Like, what was that like for you, having worked on this now for so long in the last game, to be in the room and finally see people playing it and just being excited like that?
僕はそうですね、前回 のプレビューイベントに行った時に本当にとてつもないエネルギーを感じたというか、そのボイスキャストの皆さんもそのファンの方々、メディアの方々が主流している中で本当に皆さんエキサイトしている、すごくそういったようなパワフルなエナジーが感じられました。そういったところにそうですね、浜口さんが、ね、どういったような感情があったのでしょうか。
やっぱりやっぱり今作非常に自信を持ってこう世に送り出せる作品になっているんで、まあ、そういう意味でそこに対して多くの人たちのこう、まあ、熱量とか触ってもらった時のその、まあ、満足感をこう見ると、まあ、非常に何だろうな、まあ、嬉しいというよりかはまあ、達成感というかこう、ああ、まあ、こう作ってきてよかったって思うのと合わせて、まあ、やっぱ次回作も含めてやっぱしっかりこの3部作っていうのをなんかちゃんとしたものにしないといけないなっていう、そういった責任も感じはしますね。
Yeah, definitely, you know, kind of seeing something that, you know, I personally feel very confident about, you know, putting into the world, but also kind of seeing this immense sort of passion, you know, excitement, sort of happiness, satisfaction from the players. Of course, it kind of gives me this feeling of like, you know, accomplishment and happiness. Like, you know, I'm really glad that I made this game. At the same time, also the sense of like immense responsibility going into the third title to kind of be able to answer that same feeling for the fans too.
Imran, do you have any final question here?
What's your favorite mini game of all the ones in Rebirth?
リバースの中のお気に入りのミニゲームはどのゲームですか？
結構どれも一番お気に入りっていうとやっぱクイーンズブラッドが一番お気に入りなんですけど、yes. ただ、うん、まあオーソドックスなのでちょっと一個だけこう変化球的にお話しすると、まあ、私開発12もファイナルファンタジー12もこう開発してたんですけど、今回一個ミニゲームでちょっと面白いこうミニゲームを入れていて、ガンビットギアーズってこう呼ばれてる、ちょっとごめんなさい、英語名だともしかしたら違うかもしれないんですけど、まあ、ファイナルファンタジーのガンビットからこう、まあ、着想を得てこうロボットに対して AI をこう組み込んで、それに対してこう、まあ、自発的にこう行動してくれるので、そこに対してこうストラテジー的なこうミニゲームをするっていうのがコスモエリアに用意設置してるんですけど、比較的あれは企画から調整から結構私が結構深く関わってるので、あれは、まあ、一部のこうそういうものが好きなユーザーには多分すごく刺さるミニゲームになってるんじゃないかなと思って、ちょっとユーザーの反応が楽しみではあります。
はい、So, you know, my favorite is Queen's Blood, but that's a pretty standard answer. So just to kind of throw in a little curveball here, I was also involved in the development for Final Fantasy XII, and some may remember the game Gambit. But so for Rebirth, there's a mini game called Gambit Gears, and it's a mini game. It's a strategic mini game involving a sort of robot that takes place in the Cosmo area. But this was a mini game that I was really heavily involved in from its sort of initial planning to sort of, you know, really further developing it. And I think for certain users, this will be really exciting and fun to play. So I'm pretty looking forward to seeing the reactions of the fans.
The final question I have for you is, a couple weeks ago in an interview, you said that this is the most confident you've ever been in a game. Why is that?
最後の質問です。そうですね、数週間前 の, インタビュー記事で今まで開発してきた中での作品でも最もその自信を持って世に送り出せると考えているゲームですとおっしゃっていますが、それはどうしてでしょうか？
結構ファイナルファンタジーのこうフランチャイズってこう一作世に出すとその次のとこタイトルっていうのはまたこう新しくこう、まあ、バトルシステムからこういろんなものが新しく再構築するっていうのがある意味でこうファイナルファンタジーフランチャイズの魅力ではあるんですけど、逆に言うとその一作を出してそこに対してお客さんの反応だったり自分のこう手応えっていうのをこう次の作品にこうそのまま生かすっていうのがなかなかこうやりにくいこうタイトルの性質がありました。だけど今作っていうのはやっぱりこうリメイクをこう制作して世に出して、まあ、その時のまあユーザーの反応、まあさらにそこに対して作ってる中で自分の中でこう感じていたものみたいなものを今回はそこをこういろんなこう改善含めてより新しいアプローチを含めてリバースっていうものがこうやっぱりリメイクがあったがゆえにリバースっていうものが今回できているので、そういう意味で今回非常に納得のいくクオリティまでこう引き上げれたっていうところがあるので、まあ、この作品っていうのが本当にお客さんからこうどういうふうにこう評価されるのかっていうのは本当にもう今ワクワクしております。
So I think, you know, usually with sort of the standard Final Fantasy mainline series, you know, when it's sort of released into the world, since they're sort of standalone titles on its own, of course, you know, each title may go into, you know, creating a sort of new battle system or sort of enacting some changes within the title that makes it unique, and that's part of its appeal as its own FF title. But I think in some ways, sort of developing you know, single titles in that way, it can be challenging to sort of get feedback from the users and, you know, kind of sort of develop from there. But in Remake and in creating this sort of trilogy, we're able to, you know, kind of release Remake into the world and see the sort of responses from the users, kind of see how it sort of everything plays out. And we're now able to kind of, you know, return with Rebirth, being able to sort of include and sort of reflect on these, you know, feedback from the users, kind of include some elements that we may have wanted to include initially that we're now including in Rebirth. And sort of generally sort of, you know, make these sort of improvements and adjustments to it. So in that way, sort of Rebirth, you know, really exists only because of Remake. And so I feel sort of this, you know, utmost confidence in being able to create and deliver something of this like high caliber and quality, you know, having gone through those processes. So I'm truly excited to see how it'll play out.
That's awesome. Is there any final thing you want to say?
浜口さんの最後に一言お願いします。
そうですね、まあ、本当にもうあとこう発売も直前に、なっておりますけど、やっぱ今作は本当にもう今日いろいろ、お話しさせてもらったんですけど、非常に納得のいく、ところまでこう作り込んでいる状態で、お客さんの、に届けることが、できている作品になっていると思いますので、ぜひ多くの人に触っていただきたいですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
So we're very soon close to launching this, you know, long-awaited title. And I do believe that, you know, it's become a title that's, you know, going to be immensely satisfying and just, you know, truly fun to play. So I'm excited to see how people will receive it and would like as many people to play it as we can. So I hope you will all enjoy.
Well, there you go. Final Fantasy VII Rebirth in stores February 29th. You can check that out. Of course, we'll have our review up. We're going to have a whole bunch of stuff up. And by the way, Snowbike Mike is about to beat Remake for the first time. He's been doing his journey over on Twitch and YouTube, so you can check all of that out. It's been such a fun ride. Imran, thank you so much for joining us.
Thank you for having me.
And of course, thank you one more time. Thank you for being here, and thank you for your passion in making this game and everything.
Thank you.
Goodbye.